ラジメニ玉手箱
R。
今回も聞いてくださって誠にありがとうございます。ラジメニ玉手箱R、岩崎和夫です。
皆さん元気してますか。ボリューム373、南のお時間がやってまいりました。かおりんこと南かおりです。
373回。
そう、今見ながら、あ、南やと思いながら、はい、
ラジメニアの373回の時には、
はい、
もうかおりになってた
ね。いや、そろそろだって私101回目ぐらい、計算で言えばね、
はい、年に50回やからね。
そう、
373回の時も言うたんかな。
言ったんやろか、何の記憶もないけど言わへんかったんちゃう。
そんな余裕ないか
っていうか気づかんかったと思うけど、
数えてないしな、その頃はな、
はい、
500とか
500とか言った記憶なくない。
いや、区切りは言ってたと思う。
何の記憶もない私
そのまあ、はい、そうでしょうけど。
へ
え、数を数えること、
ね、数えております。いつもありがとうございます。373回、
どうもありがとうございます、ね。これが流れている最中、
はい、
私はニューヨークを、
そうですよ、日本にもいらっしゃいません、
ね、カッポしておりまして、
はい、
する予定でございます。わかりませんけどね。
あ、そうです
ね、どんなトラブルが、
何があるかわかりません。飛行機引き返すかもわかりませんからね。わかりません。
飛ばないとかね。
そうそうそう、それはしゃあない、わからへん。
わからないからね、うん、無事にたどり着いて、
ハーレムを今時歩いてることでしょう。
いや、なんかあの山本雅之さんだから毎日こう案内してくれるんですけど、ファンの方、
うん、
ね、なんか突然立ち止まって歌ったりとか。
いや、素敵、ニューヨーカーっぽい。
つまり、まあ、ファンの方を一応気にはするけど、
はい、
自分のこうブラブラしてるのについてくる感じなので、
そうそうそう、
予定にないことをやり始めるかもしれないとか、ね、
それが聞きたい。そっちめっちゃ聞きたい。
それがまあファンの方の目的でも、
ちょっとあの録音しといて iPhone で空気とともに。
それはあかんと思う。
いやいや、空気とともに、
空気とともに、ね、
はい
はい、だからその様子はあのビデオとかに撮って、うん、それであの参加人だけに送るんですって。
素敵
というような、経験した。また土産話を、
はい、
今週のラジメニア、ちゃんとラジメニアの前には帰ってきますんで、
今週ね、そうですね、
はい、やりたいと思っておりますが、今週もお便りたくさんどうもありがとうございま す。いよいよゆわちゃんもアメリカ一人旅ですか。西脇市のメーテルの友人さん、
うん、
私はニューヨークとフロリダに一度ずつ行ってきました。すごいね。
ね、羨ましい。
東海岸と西海岸に1回ずつ行ってきたという、うん。フロリダは家内との新婚旅行だったのですが、
うんうんうん、
いいね。家内のスーツケースの中にフルーツを現地で食べるために果物ナイフを入れていたのですが、これが X 線検査で引っかかったのでしょう。
うん、
鍵をこじ開けられて、
うん、
通常のコンベヤーには乗らずに、
うん、
手荷物引き渡し所に置き捨ててありました。
置き捨ててあった。ほうほうほう。
とにかく人に危害を加えるように見えるものは絶対にスーツケースの中に入れないことです。
はい、
また私はいつも金属探知機のゲートに引っかかります。身体検査をしてみるといつもベルトのバックルが引っかかるようです。
うんうん、男子はね、多いね。
よくあのもうベルト外して
預
ける人いますよね。金属類と凶器に間違えられそうなものは現金です。
うん、
イミグレーションさえ乗り切ればあとは自由です。
うん、
自分の好きなように動いてしたいことができます。岩ちゃんも頑張ってください。
まあ出国入国が一番ねハードル高いわね。
まあ街に佇めばね、
そう、
まあ、あとは自由なわけですが、
う
ん、まあ、自由でもあまり行ってはいけないところとかね、
そうい
うのがあるから、
ね、
言葉がね通じればね割とこう聞いたり気軽にできるんやけど、うん、それもなかなかできないという、
うん、
それがだから一番のドキドキなんですが、まあ、ね、あの山本さんがいるので大丈夫だと思いますが、
はい、
ご心配どうもありがとうございます。
果物ナイフいい時代だね。
まあ僕 もうトランク送ったんですよ空港に。
はい、楽ですよね。
まあそういうのは入れてないですけどね、
うん、
はい、手荷物も大変なんですよね、あれね。
そうです、もうそれはテロ以降は
液体は何ミリリットル以下にまとめてくださいみたいなね、う
ん、ペットボトルも持って入られへんし ね、
しね。
うちらだから女子は化粧水が大変なんですよ。
あ、女性は化粧水大変やろな。
リライトファームさん、神戸市灘区の方です。私は海外には2度行ったことがありまして、両方ともに会社の社員旅行。1回目は中国返還前の香港、2回目がタイランド。社長の、もうすぐ香港が中国に返還されるんやな、じゃあ社員旅行に香港行ってみっか、お前らパスポートなかったら取ってこいや、という突然の発言で行くことが決定。
そんな乱暴な言い方なんですかね。
わかんない、ツアーだったので昼間は観光地を団体で見学。そのうちの一つにタイガーバームガーデンが含まれていて、
必ず行くね。
うん、確かここはスト2のフェイロン、ブルースリーっぽいキャラ、ステージのモデルになっていたところでは、今でいう聖地巡礼と無駄にテンションが上がり、必殺技の劣化剣のポーズで写真を撮った記憶があります。で、年も若くチャレンジャーな私は、初めての海外なのに生意気にも、観光客が行くような店じゃなくて現地の人が行く店でご飯食べたいと、晩ご飯は別行動させてもらい、商店街の大衆食堂のような店で、何かよくわからない肉の入っている柔らかいふにふにとした春巻きのようなものや、笹の葉の形をした細い麺を炒めた焼きそばっぽいものと、そうめんのようなラーメンかなり薄味など、読めないメニューで厳選した料理を食しましたが、見事にどれも口に合わなかったという記憶しか残っていないです。屋台はね、
まあ、あの現地向けの味付けはなかなか日本人の口には合わないよ ね。
とりあえず他の皆さんはホテルの中にあるレストランで香港ディナーを楽しんだそうですが、でもいいんです、やっぱり日本食最高って再確認ができたのですから。ツアーの行動以外に、夜一人で商店街で見つけた香港のゲームセンターに行くという結構ドキドキな行動もしました。なかなかのアクティブさですね。すごいな。
そうですよね、うん、それこそ香港でも、はい、今は大丈夫みたいですけど、かなりこう近寄ったら危ないところありましたからね。
そこそこ新しい日本のアーケードゲームが置いており、台の設置も同じで気軽に乱入対戦が可能で、思わず電脳戦記バーチャロン、ね、懐かしい、バーチャロンというゲームをやっている人たちがいたので乱入プレイ、言葉は通じなくてもゲームは万国共通、なんと言いますか、勝ち続けれる戦いってのはやっぱ楽しいものであると満喫。ゲームといえば、香港にも日本のゲーム雑誌ゲーメストが売られていたので買ってみました。日本の雑誌と比べると掲載されている記事の内容は同じですが、書いてる字は向こうの言葉なので全く読めません。そりゃそうだとりあえず違いといえば、連載ものや読者投稿コーナーや広告などはなく、輸入していないゲームは記事にしていないのでページ数は少なくなっていました。自分の買ってる雑誌がまさか海外でも売ってると思っても見なかったので嬉しかったです。最近結構でも多いですけどね、当時は珍しかったんでしょう。
ゲーマーっていうのは万国共通なのかわからないね、
はい、音楽以上に言葉いらんし
ね。まあ、僕ももし時間があったら、
はい、
ニューヨークの本屋さんとか入って、
う
ん、
ぜひ
ラジミニアンたちへの土産って一番それがいいかなと思ってたの。
うちら大体漫画でしょ向こうで買う
現地で売ってる漫画、ブラジルでも DVD とか買った記憶あるけど、
そうそうそうそう、私イタリアでなんかドラゴンボール買った 逆から開くドラゴンボール、
はい、開き具合が逆だよね。そうそうそうそう、時間があるかどうかなんですけどね。大阪港区の腹黒悪の新さん、どんでんは元阪神の岡田さんって書いてありますけども、私が旅慣れていると以前おっしゃられていましたが、台湾専門でパスポートには台湾と日本のスタンプしかありません。
まあ、台湾しょっちゅう行ってはりますよね、
うん、なぜ私が他の国に行かないのかというと、まず予算が第一、
うん、
航空券はいかに安くレガシーのチケットを買うかに重点を置き、
うん、
LCC は基本使いません、
うん、
あとは現地の治安と移動手段に気を使います、うん、でもハワイやグアムくらいはと思いがちなのですが、アメリカ行きが結構ハードルが高いのです、
うん、
別に悪いことをしに行くわけでもないのですが、テロ対策強化のため関空からデルタ航空の直行便が出ているグアムですらもライターは持っていけません、
うん、
現地調達現地廃棄が原則になります、
はい、
だから何かこう悪用できそうなものはもうとにかく機内持ち込みできないんでね、はい、また全体的にスーツケースの扱いが悪く、
うん、
紛失することもザラ、
うん、
おまけに TSA ロックというアメリカ行きには必須の鍵で施錠したスーツケースもセキュリティ要員により抜き打ちで開封検査され、あんまり気分が良くありません。
あ、なるほど、
なるほどな、うん、また睡眠障害のために処方されて飲んでいる薬の一部がアメリカでは違法ドラッグ扱いで、これにも困ります。結構な種類の薬を飲んでいるので、場合によっては英訳した処方箋が必要になることもあり、これもかなり困ります。
逆をイメージつくけど、そうなんだ。
まあ、やっぱりお国柄なんでしょうね、うん、そのあたりはね。台湾の場合事前に問い合わせてみると、台湾にも眠れなくて困ってる人がいますから大丈夫ですよとあっさり OK が出ました
ゆるくて素敵。
他国の事情がわからないのも足が遠のく原因になっているんですよね。不健康には困ったものです。まあ、薬をこうね、僕も潰瘍性大腸炎の薬一応入れたけど、あれ大丈夫かな。
まあ向こうでね、違法でなければ大丈夫でしょうけど、
トランクに入れたけど、この粉は何だっていう、
ね、この白い粉は何だ、
なんだって白くないね、結構ね、肌色っぽい。
じゃあこの肌色の粉は何だ台湾ね、大変ですよね。
大変ですね、
今本当 に、 本当に、ね、皆さん募金してくださいね。お返しする時ですよ。
地震でね、
はい。うん、平方市の平方アズアンドロ梅田2丁目さんです。インドネシア、タンザニア、スリランカ、フィジーの4カ国行ったのが2年前、仕事で忙しかったけど楽しかった思い出ですね。あなた の、 旅行記は番組でもここでもご紹介しましたもんね、
うん、
インドネシアで行った遊園地、わけも分からず一番高いチケットが乗り放題だと思って買ったら年間パスだったとかめっさもろ
い。年間パス、
タンザニアではエレベーターが故障して従業員用の裏口から出たりといい経験をしました。電力不安定でよく故障するらしい。この海外業務、危険な地域に行くこともあって、そこに行く人がよく教わるのが弾の避け方銃は撃つと反動で銃口が上に上がるので、とにかく銃声が聞こえたら伏せろ。また事例で壁際に立っていたら上から物を落とされて上を向いて怒っている間に荷物を取られたなど、まあまあ海外ではいろいろあるようです。私もフィジでスキミングに会いましたしね。
スキミングな、
岩崎さんが行くのはニューヨーク。ナイフを交互に持ち替えている人に会わなければ大丈夫かと思います
そんな人おるか
お気をつけて良い旅を、ね、持ち替えている人いるでしょう、通路の奥ではそこに行かないように、
行きません、
はい、
はい、多分いやだから本求めてうろうろしてるうちにさ、
そこが一番怖いかな。
なんかね、
そう、
そこにしか注意行ってないと気づかんうちにっていうことあるからね。
先生と一緒の時間は平気やけど ね、
まあ、ほぼないみたいけどね、一人で動く時間ってね。
あ、そうなんだ、
うん、まあ、3日間しかいないから現地に、
うんうんうん、
こちらラジオネーム、この横須賀の片隅のハニマルオさん。前回は急に神戸空港や飛行機に関する話題が盛り上がってちょっとびっくりしました。自分の飛行機で一番印象深かったのは、これまで一度だけ行った社員旅行での海外旅行です、
うん、
目的地はグアムで、早朝の関西空港発だったのですが、出国手続きは、終わってから搭乗機の整備不良で数時間待たされ、
うん、
結局飛ばずに再入国となり、
あら、
パスポートの最初のスタンプが出国中止になりました。なんか結構海外ではこういうこと多いみたいですよね、うん、まあ、関西空港発っていうのもあるんやね。旅行会社に交渉して韓国経由でグアムに着いた時には深夜になっていました。本当なら昼には着いていたのに、
うん、
これスケジュール大幅に狂ってしまいますよ ね。
そ
して帰りに乗った飛行機は日本からグアムに向かう時に整備不良で飛ばなかったその飛行機でした。
あらま、
へ不安やな。座席のテーブルが壊れていたりと、なかなかのボロさで、
うん、
旅行から数年後にその航空会社は破綻していました
やはり、
まあ、LCC なのかな、まあ、LCC とは限らないですけど、
ね、うん、
韓国からグアムへ向かった時の飛行機はジャンボ機で、機内食も美味しくて良かったんですけどね、
うん、
で、神戸空港からの日帰りね、
うん、
何がいいかなっていうのを、まあ、先週提案しましたけど、うん、自分なら北海道か沖縄のどちらかに行きたいです、
うん、
どちらも早めの予約なら往復3万円ぐらいで行けるようですよ。
安いよ。
ああ、自分も行きたくなってきた。
あ、いいですね。ぜひぜひ計画してみてくださいよ。
早割とか利用するとほんま安いからね。
こちら、そうよね、だから北海道とか沖縄の方がより安いんです。逆に山形とか
青森
ないんだよね、便が。ラジオネームしのきちさん、角川から。あ、この方のねご相談だったんですけど、すね、出雲は温泉にお蕎麦と出雲大社と魅力的ですが、一昨年行ったのでなるほど、
うんうんうん、
ちょっと近々行き過ぎたんですね、うんうん、今回は行ったところにないということで沖縄に対抗するために北海道に行きます。調べたところ早めに予約して神戸からスカイマークを利用するなら大人1人往復2万円ほど、お安いですね。しかも現地7時間ほど滞在なので、近場でバス旅行に行くのと同じぐらいの満喫。すでに頭の中は味噌ラーメンとウニ丼ぶりのことで頭がいっぱいです 少し先にはなりますが、結婚した際にはご報告します。まあ、娘さんより先に行きゃいいんでね。
いいよ、冬の北海道は、
ね、日帰りで楽しんできてください。
醍醐味ですから。もうちょうど1年前なのか、北海道行ってからな、僕もな。
2月でしたっけ。
2月に行ったんですけどね、大阪港区のポスタルスイーパー闇狩人さん、飛行機で日帰りというのならやはりおすすめのポイントは空港からのアクセスでしょうね、
うん、
せっかく短時間で目的地に着いてもそこからの移動距離に移動に時間がかかればもったいないばかり、まあ、これはあるよな、
うん
うん、そういう意味では私の一番のおすすめは福岡は博多です。市街地とのアクセスが段違いにいいし、やはり博多といえばラーメンを筆頭に食べ物が美味しい。ただ一つ問題が、神戸空港から福岡便ってないんですよね、
うん、
伊丹からならいくらでもあるのに。で、神戸じゃなければダメって言うんだったら同じくアクセスのいい沖縄の那覇、空港直結のモノレールに乗れば観光地のメッカ国際通りまで1本。沖縄も食べ物が独特で美味しいですよね。観光地化していますが、これ牧師市場っていうのかな、
うん、
牧場の牧に志、牧師市場は雰囲気ありますよ。でも日帰り旅行というのなら北海道とか沖縄はおすすめしません。
なんで。
なぜなら悪天候で欠航したら帰れなくなってしまうからです。
でもそれ一泊じゃなくても日帰りじゃなくても一緒やけどね
まあだからどうしてもその日に帰らなきゃいけないとなると、
うん、
でも北海道とか沖縄行ったら絶対帰る。北海道なら電車使えば帰れんことないけど、めちゃめちゃ金かかるしな。
時間とね。
時間とな。もうこの闇狩人さんも一度そういう目にあったことがあると。
うん、
一番無難なのは東京かな。
まあ飛行機乗ることだけが目的ならね。
ならば東京なら確実に、
うん、まあ、まあ
飛ぶだろうし、なんとか帰ってこれるしね。
飛ばなかったらそれこそ新幹線があるしね。
深夜バスもあるしね。
そうそう。
まあ安全性を考えるんだったら、
うん、
そういう交通の便のいいところに一遍行ってみるっていうのも手ではあるよね。
うんうんうんうんうん。三木市に住んでるハバチョンさん、2月4日は第22回 SRLB 青春ラジミニアリスナーボーリング大会開催しました、ボーリングには80人、大正ボーイさん主催の二次会には香織にも駆けつけてくださり総勢37人。
ね、二次会に駆けつけたんですね。
マイクバトル終わりでね、
はい、
とても充実した一日でしたと思ってくれている人がたくさんいると私も嬉しいです。さて前回からツアーと同じく参加者による名札を用意しまして、外側は再利用すべく開催直前に中身を取っていったのですが、一人だけ裏にメッセージを入れてくれる人がいました。お疲れ様でした。来年は相方と二人で参加します。多分そう、昨年はトム&ジェリーさんは参加できなかったのですね。今年の名札の裏にもメッセージを入れてくれている人がいるかどうかまだ見ていませんが、香織の気持ちがちょっと分かったような気がしました。そう、ツアーのたんびに入れ替えるとみんなの1年前のメッセージが見られます、うん、本編でも SRLB の感想などが紹介されていることを願いつつ、カレーチャーハンに行きたかったのに行けなかった、これお一人だけじゃないのかな、 SRLB 参加者の皆さんごめんなさい、そしてありがとうございましたということで、お疲れ様でございました、
すいませんね、私全然行けなくて。
メッセージ送らなかったの、ヨガちゃん。
それね、すっからコーンと忘れてたのよ
そっか、
でツアーの方ですが、ラジメニアの、
うん、はい、
もう残賞となってまいりましたので。
そうですね、
これが流れてるうちにもうね、
はい、もしかしたら締め切ってるかもしれないです、
かもしれないので、
はい、
もし、
はい、
参加ご希望の方はお急ぎください。ペンアドレス市場の宛主の名古屋生物部松本健一さん、SRLB の感想、
うん、
今回久しぶりに嫁さんと一緒に参加できました、
うん、
自撮り亭の二次会にも行けました、
うん、
かおりん二次会に顔を出していただきありがとうございました、うん、今回の参加者にはタカさん、タカヒロさん、タカヒーロさんとかがいらっしゃって、
あーそうか
ちょっと区別しにくい状況でした、
はい、
でもタカヒーロさんはゲスくてエロいことで有名なので区別しやすいです
そこで区別してるんだ。
いわゆる前に出る、
はい、
名前っていうのを、はい、勝手に自分で考えるんですけど、
うん、
ボーリングの登録名もゲスラー相当でした
もう知ってる人しか分からへんやん、
ポートタワーホテルでのサマーパーティーで伝説巨人イデオンの替え歌伝説巨乳カオリンを歌って一躍有名になりました、うん、そうか、他人のペンネームをネタにして自分が有名になっています。これ以来タカエーロさんとかゲスヒーローさんとかいう別名もできて強烈なキャラ立ちをされました。
そうですよね、
私も彼が下水話が好きなのは分かっているので、二次会の席で、よかったですね、他の人とキャラが被ってなくって、皮は被っていてもと言ったところ、うん、ものすごく嬉しそうに、失礼な、皮なんて被っとらんわと、言っていました、
うん、
多分またツアーの夜中にも下水話をいっぱいしてくれることでしょう。
もうなんかあのアンドロイメダ2丁目さんといっつもなんかエロ話してるイメージやわ2人で。あのほら2人とも結婚して子供がいるから、
まあもうね、
共通のエロ話が
共通のエロ話が、ね、
はい、聞いたことないけど
あまりあのねラジメニアンたちの中ではあまり聞かないんですけど。
そうですね、あんまりネトエロネタはね、
ね、
うん、
エロというよりゲスなんよね、
はい、ゲスなんですよ。エロとゲス難しいけどまあ一緒やと思うけど豊中市のペンネームドクターモアイさん、大学生の頃 JR 福島からほど近いライオンの、本まで、ライオンの 本まで本社ってことかな、歯磨き教室に通い、小学校で習ったローリング法の欠点を補うべく、歯ブラシを横向きに細かく振動させるバス法を教わりました。おかげで歯周病は随分良くなったものの、その後も数年ごとに虫歯にかかる歯の弱さは変わらず、近年ライオンのチェックアップという歯磨き粉はフッ素含有量が段違いだと聞き愛用しています。初期の虫歯くらいなら、再石灰化を促進し回復してしまうらしいですよ。若干眉唾な気もしますが使い始めてから冷たいものが歯に染みなくなった気はするので一応おすすめです。ライオンのチェックアップという歯磨き粉がおすすめなんだそうですよ。
なるほど、
うん、そうね、だから歯間は歯ブラシを横向きにして細かくやらないと取れないのでね、歯の歯と歯茎の間の汚れ
を。ああ、なるほどね、うん、そうで、ローリング法っていうのを僕ら最初に習った気がするけど、はい、それが横にキッキッキッキ
ッ、ローリングしてから
横キッキッキッキッキッってやるの、
うん、
めんどくさ。
ぜひ、そうですよ、歯磨きはめんどくさいものです。
舞鶴市のジャブローズ高山椎名さん、今週北陸を大雪が襲いました。とりわけひどかったのが福井県で、56豪雪以来37年ぶりという降り方だったそうです、はい、1956年ってことかな。
いや違います、違います、昭和56年、
昭和56年か、
はい、37年前なので、なるほ
どね。そしてこれは高山家にも深刻な問題を引き起こしました。私の妹は上の妹がん私の上の妹さんから高浜町に、
うん、
下の妹が堺市、春江町に住んでおります、
うん、
高浜に住んでいる上の妹は特に問題はなかったのですが、春江に住んでいる下の妹は町に雪が1メートル以上も積もってしまい、都市機能は完全に麻痺したのみならず、家が雪に埋もれ大げさではなく命の危機にさらされることになりました、
うん、
住んでいる借家が古い建物だったからです。幸い難は逃れることができました。この度の豪雪に遭われた皆さんお見舞い申し上げますと、
うん、
ふうにいただきまして、
ねえ、
いやもうね、雪国の人も慣れてるはずのにそれ以上に、
そうですよ、
雪が降って、
だから福井なんてほんま37年ぶりですから、あんな降ったの
ね、あ、はい、ね、カオリンの家もね、
うん、37年前に覚えてます、あの自分の身長より積もったの、おばあちゃん家で。
あ、なるほどなるほど、うん、
さあこちらも雪の話題です。ペンネーム福笑い男さん、石川県金沢市からです。1月爆弾低気圧に大雪のおかげで全国のニュースの注目の的になった北陸県ですが、あれから1ヶ月も経たない2月の先週、再び大雪になった北陸県、まさか隣の県の福井で1メートル超えの積雪になろうとは。金沢も1メートル超えではなかったものの、積雪量は先月の大雪どころじゃ ございませんでした。1日中警報が出ていた2月6日、朝窓から見た外には車が埋もれてた感が分かる、凸凹さえも分からないぐらいの一面の銀世界。その光景を見た瞬間、雪かきする気力を失ったのは言うまでもなく、とりあえずテレビで情報収集、すでに BS デジタルが映らない状態になっており、頼みは地元地域の地上波デジタル。大雪情報を把握するものの、前回は石川県と富山県の間が北陸新幹線と一本の国道のみつながっていたのが、今回は富山へは北陸新幹線以外なく、福井に至っては全てないという前代未聞の状態、もう放心状態。当然のことながら今回も仕事は雪害による特別休暇となり、その日は合間合間に行きかけで埋もれた車の救出をしつつ、ほぼ丸一日家で引きこもりをしていましたが、再びニュースを見てびっくり。考えてみたら今回の大雪は石川県に面している隣の県につながる交通網は北陸新幹線しかない状態、そう、県内の物流以外完全にストップしていたのです。 人力の雪かきや除雪車のおかげでなんとか通れるようになった道の中、自分の近所のコンビニスーパーに行きましたが、その道中は雪かきと除雪車の除雪で積み上がった雪の壁、ちょっと小ぶりな久留米立山アルペンルートの雪の壁を思わせるほどでした。近所のコンビニスーパーでは食料品の陳列に何もない真っ白な状態になっているのを初めて見ました。こういう時に役に立つのが冷凍食品。ラジタマールで冷凍食品ネタが何週にもわたって盛り上がってくれたおかげでちょこちょこ買いだめていたので、まさかの食料不足になることが避けられたのが幸いでした。ありがとうラジタマール。何がどこで役に立つか分かりませんね。
そうか、まあ、電気さえ通じていれば冷凍食品はね、
そう溶けないですから、保存できるからな、ね、
いやいや本当ね、大変、まあ、渋滞に巻き込まれた人なんか3日ぐらい動けなかったりね。
ちょうど3日だ。今回北陸新幹線のすごさがよく分かりました。
そうやな、はい、確かにな、うん、まあ、ちゃんとこう雪対策をずっとしてたからね。
そうい
や、まあ、うちはそんなに関係ない実家奈良なんですけど、うん、うちって実家オール電化なんですよ、
うんうんうん、
でひょっと、うん、停電したら、
そうなんですよ、
冬場ちょっと命に関わるなと思って、はい、特にもう、ね、はい、年寄りやしね、
だから石油のね
ストーブ、石油ストーブを買おうと思ったんやけど、うん、ファンヒーターってあるじゃないですか、あれも電気ないとダメなんですよね。
そうですよ、
ファンが動かへんから、
はい、
だから純粋に石油だけで灯油だけで動くストーブっていうのを、
そう昔
ながらの探したんやけど、あんまり売ってないのね、今
需要があんまりないからね。
本当なんか工場用のでかいやつとか、
だるまそうみたいなとかね。
そうだから本当にあれ、
うちも実家で使ってるやつはだいぶ古いタイプですね。そう石油だけのやつは
なんかアラジンの対流型とか、うん、結構高いやつがあって、なんか
いいものっぽい。
そう、はあはあ、じんわりあったかくなるっていう、うんうんうん、普通ニポのとか反射式言うて、
うんうんうん、
こう真っ赤に燃えるやつから後ろにこう鏡みたいなのあって、うんうん、
そっから
直接こう、はい、手すかざして温めるみたいな感じやけど、まあ、結構探してみたら、
うんうんうん、
あんまりないっていうのがちょっとびっくりしました、
ね、まあ、置いといた方がいいかもしれないな。
そうそう、いやだからもう注文して置いとくことにしましたけどね。さあ、こちら姫路市のなんとかさん、スマートスピーカーが以前話題になりましたが、最近ちょっと考えています、うん、試してみようかな、うん、と。会社では会議でもない限りほとんど声を出しませんし、
うん、
それすら必要がなければ発言もしません。そうなんだ。休日は一言も声を出さない日もあります、
うん、
まあ、僕はまあそうやな、話し合えていないからね。
独り言ぐらいよな、
うん、この頃ちょっと独り言やっててさ、
はい、
あちょっと危ないな、
え、なんで
自分で言うて自分で答えたりして、
はい、そう、
まあ、
楽、え、私よくやるよ。
いや、やるの
一人ボケツッコミなんでやねん言うてね、知らんけど、
まあ、代わりはほら旦那がいるからええや
ん。はい、いや、おらん時に一人いる時とかさ
、そのゆえんか、
うん、
最近声が出にくくなりまして。
そうよ、声は出さないと。
それは確かに喉弱るよね。
うん、弱る。
筋肉使わないってことだからね、はい、一緒ですよね、他の筋肉とね。ま、あとたまに喋っていると舌がちょっともつれたり、
うん、
言葉がなかなか出てこなかったり、
うん、
これやばいな、
うんうんうん
うん、ちょっとやばいと思います、うんうん、でとりあえずアマゾンエコーってあるんだ、
うん、
でこれを買おうと思ったら、これカートに入れて即購入というわけにはいかないんですね。手続きがあって、しかも物が届くのは数週間先。まあともあれ、物が届いたらまたレポートいたします。
うんうんうん、
アマゾンエコー。
まあなんしね、口に何かを出すというのはいいことやと思いますよ。
そう、まあ相手は電子スピーカーとはいえ、
シリと会話したらいいんですよ。シリおもろいよ。
ああ、僕もこの頃会話するようになった、う
ん、え、シリと、
まあ、会話というか何々教えてみたいな。
そう、で暇つぶしシリでやります
もんどう最近使ってる、
何を、
カオリン家にある AI スピーカー
使ってないです
使ってない、
はいはい、使おうと思いましたけども、使う必要がないです、我が家では今のとこ、まあ、今のとこは、ま
あ、そうやな、
検索する方が早い、何もかも
わかるわかる、
何もかも検索した方が早い、自分で
もう慣れてる人はもう自分でパパッと入れて検索
した
らずっと早いよな、
うん、OK Google 言うてる間に検索できるから
Hello Siri 言うてる間にペッペッと入れられるもん。
そう こちら FF 好きゲーマーリリーさん、大阪市淀川区からです。前回出てきた謎さん、謎さんにはよく自身が練習されているドイツ語などの曲の楽譜を見せていただいたりしています。で、私も英語が、私で英語が好きです。仕事で活かすためも兼ねて独学で英語を学び、日々練習に励んでいます。カラオケでもアニメソングの英語の歌詞をたまに歌ったりするのですが、謎さんとはそういった異国語の話をよくします。
異国語
英語とドイツ語全く違う言語なんですけどね。そんな謎さんが私にあるアニソンをリクエストしてくださいました。リリーさんにこれ歌ってほしいな。もらった音源、ラテン語でした。さすがに曲名は言えませんが、言えないの。私も名前くらいは知っているタイトルのエンディングでした。とかアニソンか。ラテン語、未知の領域です。英語と発音など全く違います。イタリア語に似ているらしいのですが、巻き舌がとにかくできない。英語では R を巻き舌で言うのが普通ですが、イタリア語はもっと巻きます。まだちゃんと聞いてはいないのですが、というかラテン語の発音からやらなくちゃいけないんじゃないかと葛藤中です。歌えるようになるのはいつになるやら。未知の言語との遭遇は好奇心ありありな私にとって挑戦ではあるので、刺激がありとても嬉しいですが、果たして発音くらいは習得できるのでしょうかというね。まあでもほら、発音はとりあえずその歌のお手本があるはずやからね。
まあそれをまあ口真似、ね、まあ、普通はだいたいそうやからね。
耳からね、
耳から聞いて。え、オリジナルがラテン語の歌、
わかんない。
ラテン語のアニソンって記憶ないねんけど、
何かをラテン語で歌ってるものではない。
ラテン語にして あるのかな。
ねえ、どう、わかんないですけど、
確かいわゆる学名がラテン語なんですよね。その二名法って言って、
うんうん、
例えばタヌキだったらタヌキの学名っていうのは、
うんうん、
わからんよ、タヌキがない。まあ、例えばヒポポタマスは、あれは
カバー
ですけど、うん、あれもラテン語かな。なんかこう学名はみんなラテン語でできてるんですよ。
なるほどなるほど、へえ。
ニッポニアニッポンっていうのも多分 ラテン語です。
そうなんだ、
うん、
へえ。
だったはずですけどね。
なんか頑張れ何のアニソンかわからへんけど、
まあ、やっぱりそれラテン、なんか異国語っていうか、
うん、
そのなんかこう、その国の言葉独特のこうニュアンスっていうか、
そうそうそう、
それが楽しい時あるから ね
、うん、へえ、かっこいいな。これ、
こちら愛知県小牧市のひねくれ岩ちゃん、ゆりげだとしおないとさん、この方あの、先ほども出ましたが、石油ファンヒーターを自室の暖房に使っていると、
うんうん、
エアコンもあるんですが夏場にしか使っていない、
うん、
冬はほぼ石油ファンヒーターのみ、
うん、
こたつは使ってらっしゃないですよね、
うん。
石油ファンヒーターの燃料であるところの灯油、この冬は高くて大変なのですが、灯油は燃焼するときに大量の水、水蒸気を発生させているっていうのはご存知だったでしょうか、
うん、
そうなんですよね。あれ、ファンヒーターで暖房するときって加湿器いらんのですよね、
うん。
簡単に説明しますと、灯油というのは C 炭素と H 水素の化合物で、燃焼させると C 炭素は O と結合して CO2、二酸化炭素を発生させて、 H 水素の方は O と結合して H2O 水を発生させるんですね、
うん。
でちょっとびっくりなのがその量、灯油を燃焼させている時に発生している水蒸気の量は燃焼させた灯油とほぼ同量になります。
ほうほうほう。
だから例えば5リットルの灯油を燃やすと、
うん、
5リットル分水が出ると。
へえ、そうなんだ。へえ、
そう言われるとものすごいな。
はい、すごいすごい。
まあ、燃焼させているんだから空気は乾燥しそうなものですが、燃焼させることで部屋の気温が上がって、
うん、
気温が上がれば飽和水蒸気量も増えるので、
うん、
つまり空気中にどんどんたくさん 水分をこう、うん、水蒸気を含むことができると、
うんうん。
そこにファンヒーターから大量の水蒸気を発生させていれば、ファンヒーターをつけている時の方が空気中の水蒸気の量が増えるのも納得です。
なるほどね。へえ、面白いな
うちはガスファンヒーターを使ってるので、
うん、
加湿器あんまりいらないといらないですよね、
うん、
最初の頃つけるぐらいで、
はい、
もうすぐにもう 70% ぐらいまで、
あ、そうなんだ、
行くので、はい、まあでも湯気は出ていませんよっていう、
うんうん、
まあ、水蒸気なんでね。
確かにでもつけんでもいけてるのはそういうことか。
そういうことですね。ファンヒーター、まあその分
寝室はクーラーだから加湿器がいるんだ。
クーラーはもううち
だ。そういうことか。
以前クーラーだけで暖房してて、
それはでもだいぶ乾燥しますよね。
みかんがね
パ
リパリになるのよ。
そう、めっちゃ乾燥してると思うわ。
だからあかんと思って今はもう加湿器を使ってますから、
うんうん。
まあ、そのあたり、まあ、まあ いいところも悪いところ、まあファンヒーターも燃やしてても空気悪くなるので、
うん、
換気は絶対必要ですけど ね、
まあ、ね、
うん、
こちらは高橋義弘さん、北海道帯広市からです。広辞苑の島並海道で実際とは別の大島を記述してしまって、 R では日本には数多くの大島があるというふうに話題になりました、
うん、
他にも同じ地名や駅名が各地にあって、時には誤解が生まれる可能性もありそうです。丸山公園というと関西では京都の丸山公園を思い浮かべるでしょうか。そうですね、
まあ、そうやな、
札幌にも丸山公園はあります。動物園や野球場などがあり、最寄りの地下鉄の名前も丸山公園駅です。北海道では札幌の丸山公園の方が広く知られていると思います。まあそりゃそうだよねそりゃそうだろうね。なお札幌の丸山動物園は2月、獣フレンズと初音ミクをモチーフにした特別デザインの年間パスポートを期間数量限定で発売しているそうですよ。サーバルちゃんと雪ミクのイラストが描かれているそうで、さてこちらは関西ではありませんが、東海道新幹線の新富士駅、停車するのはこだまだけのようでありますが、静岡県にある新幹線単独の駅で、来月で開業30周年を迎えるようです。で、北海道釧路市、札幌帯広方面から向かうと、釧路駅の一つ手前にも実は新富士駅というのがあります。
釧路の近くに、
近くの製紙工場にちなんだ駅名で、あ、工場ね、すでに、東海道本線に富士駅があったので、こっちに新をつけたら後から向こうも新富士ができた
なるほどね。
特急は通過、 JR 北海道の駅員はいませんが、貨物線も同じ場所にあるので、物流面では重要な場所と思われます。釧路の新富士駅の近くにある製紙工場は、95年前に駅が開業した当時は富士製紙でしたが、戦時中に王子製紙に吸収合併、
ほうほう、
戦後は、十条製紙、
そして十条製紙、
うん、合併で日本製紙になり、現在に至るわけです。でも駅名は変わらないままなので、結果的に静岡県富士市の新幹線の駅名と同名になってしまったわけなのです。
ちょっとだ、まあ、
面白い。
富士っていうと富士山連想するけど、富士製紙なんだ。
そうそうそうそう。で、富士はもう静岡にあるから、じゃあこちら新付けさせてもらいますんでっつって新富士にしたら新富士ができたっていう、ね、
まあ富士使ったらダブルのは仕方ないよな。
ねえ、そうですよ。 R ぐらいつけといたら
次は富士 R、
富士 R、 新富士 R、
R って何や
分からへん。
スパロボ取るのにストロボイルカさん、京都市上京からどうもありがとう。東郷生まれてこの方、心霊体験などに会ったことがありませんが、
うん、
母親が亡くなってからもう1年以上が経ち、親族間との遺産分割協議もほぼ終わった先週、不思議な体験をいたしました。この方 の、 あの母親の遺産というのは預貯金とか、
うん、
まあ、実家とか、
うん、
古民家とか、うん、京町屋2軒あるんだそうで、
うんうん、
実家と京町屋2軒の間に1軒、他人名義の京町屋が1軒あって、
なるほど、
これは祖母が亡くなった時に母方の兄、私の叔父にあたる方が相続した際にすぐ転売してしまって、
うん、
まあ、他人のものになったわけなんですね、
うんうんうん、
でこの転売された京町屋はずっと祖母が住んでいた家で、母親も幼少期そこに暮らしていたので、こんなことになるなら兄に譲らなければよかったと生前ずっと嘆いていたのをはっきり覚えています。
あ、なるほどね。
そやな、
はいはい、
うん、その転売された家にはしばらくするとおばあさんが一人住むようになり、
うん、
いい人柄の方だったので、
うん、
母も親しくお付き合いをさせてもらい、
うん、
私も子供の頃可愛がってもらっていました、
うん、
そのおばあさんも30年以上前にお亡くなりになり、隣の家は誰のものかわからないままずっと空き家として放置されてきたわけですが、
そうか、そのおばあさんが誰に譲ったかわかんないわけだね。
わかんないんだね、
はい、
で母親が亡くなって遺産分割協議をしている最中にですね、
はい、
とある不動産屋さんが、ご主人の隣の家が売りに出まして、私どもが買い取りましたので境界確定測量をさせてほしいのですが、
はいはい、
と私に連絡が入って、
はい、
親族と相談したところ、
うん、
この遺産分割 の、 その協議してる最中に、
うんうん、
その所有者が判明して商談が可能になるっていうのは、これは何かの縁だろうということで、
うんうんうん、
不動産屋さんに交渉したところ、そのこの、ストロボイルカさんの預貯金相続分プラスアルファで譲ってもらえる金額であ ったために、
は
あ、私はまあ実家を相続、だからこの、ストロボイルカさんが実家を相続して、
うん、
隣の家を預貯金相続分で購入、
うんうん、
残りの京町屋は、 姉が相続という形で決着しました、
うん、あだからもう手に入ったわけですね。
もともと家だったのが、まあ、3軒とも
帰ってきたんだ。
帰ってきたってことですね、はいはいはい、で不動産屋がそうこうして、まあ、不動産屋さんの契約が終わって、
うん、
他2軒の京町山空き家だったのでそこに置いてあった自分の荷物をその隣の家に移し終えて、
うん、
さあじゃあ寝るかと布団を引っかぶったその瞬間、
うん、
自分の頭をポンポンポン、
おいおいおい怖い怖い怖い、なになになに
と叩く気配がしたと。
はあ、ははあ、
びっくりするよね。
そらするさ。
飛び起きると姿は見えないのに隣の家の方向に向かって歩く足音が、
はあは
あ、あれは買い戻してくれてありがとうと母親が言いに来たのか、それとも可愛がってくれた隣のおばあさんが挨拶に来たのか、なんとも不思議な体験をしました、
まあ、どっちにしても怖くはないよね。
それは怖くはない、
うん、まあ、おばあちゃんかおばあちゃんだ、
怖い感じはしませんでしたので多分母親か隣のおばあさんだったんだろうな。
そうじゃない
と、
うん、
まあ、分からんけどね。
買い戻してくれてありがとうプラスあのよろこれからよろしくねだよ、よろしくね、これからよろしくね、それは困るよろしくしたくないけど。
座敷わらしとかさ、
座敷わらし、ね、
ではないかな、
大人やからな、
も京町屋っていうからなんかいっぱいいそうやもんな。
そうですよ、だからそもそもさ、そのお母さんの
前
からはどうなんていうさでもなんかすごいいいね、
なんかちょっとほのぼのとしたものを感じますよね、
うん、
すごいタイミングで隣の家が売りに出た時点で何か不思議なものを感じた今回の出来事でした。
そうですね、同じタイミングなんてないよね、30年前に亡くなってる方なわけだから、ね、
まあ僕らはそんな古い家に住んだことないので、カオリンはでも大和郡山でも古い蔵があったぐらいですから、
蔵は古いけど家は古くないので、
家は古くないか、
うん、蔵も全部ないし、
あそうか、蔵にはなんかあったかもしれんね。
おばあちゃん家、私たちがおばあちゃん家に行くって言って行ってと、おばあちゃん家は今いとこが住んでるんですが、そこの蔵の2階には未だに怖くて上がれません。
そうか、
はい、めっちゃ怖いです。四種の十二条さん、宇宙戦隊キューレンジャーの最終回ね、今回は初の9人戦隊という振り込みでしたが、もっと増えましたね。
うん、増えたね。
これだけ人数が多いと各登場人物を描き切るのが難しく、各個人のエピソード弱かったかなという感じはしました。あと電磁戦隊メガレンジャー以来の時間枠移動という大きな出来事がありましたね、見やすくなったのでそれはそれで良かったんですが、余談ですが戦隊シリーズで悪役やロボットの声を当てた女性声優さんは数年後にプリキュアをするのが最近の定番です。定番たまたまじゃないのかな、
たまたまやと思うけどね、う
ん、恐竜ジャーの戸松遥さん、特急ジャーの堀江ゆりさんなど、獣王ジャーに出ていた田村ゆかりさんが今回のプリキュアに出てきました。しかし敵幹部でした、残念という、ね、
まあでも出たんだ。
そうで出たんですね。
そうか、
まあでもこのクラスの方々は
まあね、当然ちゃ当然なんですけど ね、まあこれからルパンレンジャーが
そうですね、
ですけど
今回は見よ
う、これはもう始まってるわけですよね。
はい、
さあこちら遠距離リスナー坂巻さん、新潟県長岡市から、新潟県の県庁所在地であり日本海側唯一の政令指定都市である新潟市は水島新司さん、
うん、
高橋留美子さんほかゆかりの漫画家が多いということで、
うん、
漫画アニメの街を標榜し様々な活動を行っています、
うん、
そんな新潟市の古町地区にある新潟市漫画の家では現在聖祐希超人ロック生誕50周年展が行われています。
ほう、
これは新潟県新発田市出身の漫画家聖祐希さんのライフワークともいえる大長編作品超人ロックの世界を紹介する作品展で、
うん、
東京で行われた同展の巡回展となります、
うん、
先日の日曜日新潟市に見に行ってきたのですが、現在第3期の展示が行われていて、
うん、
超人ロックの生原稿やイラストなどが展示されていました。入場料は無料、無料、
うん、
4月10日までの展示となりますので、東京での、展覧会を見逃したという方は見に来てみてはいかがですかという。
結構長いこと展示あるんですね。
そうですね。
ね、
他にも新潟市漫画アニメ情報館というのが、あるそうで、
い、
これは磐梯地区に、ここでは、海の地下の世界展ハチミツとライオン、3月のライオンとハチミツとクローバーなど、はい、海の地下さんの作品に関する展示が行われていると。
え、蜂蜜とライオンでなんか素敵それ見たい、地下さんのやつ大好きだから。
はい、情報どうもありがとうございました。ありがとう。さあ来週も皆さんからのお便りお待ちしております。メールアドレスです。
radi@jocr.jp です。
ファックスナンバーは神戸078-361-0005番。 おはがき封書の方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西ラジミニ玉手箱 R の係までお送りください。来週も聞いてくださいね。広崎和夫と
南香織でした。